ないっしょ。
そんなことないっしょ、第91回でございます。お送りいたしますのは竹内と
本宮です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
今年一発目の通常配信でございます。
ついに2人に戻りましたね。
2人に戻りましたね。
半年ぶりかい
ですかね、多分ね。
まあこれが通常なんだけどね。
これが通常なんですよね。
今この半年が賑やかだったよ
ね、華やかだったね。
そうだ ね、 そうだね。
またむっさい感じの放送になりますけど、
おっさん2人で頑張りましょう。
よろしくお願いいたします。ということで、年賀状の話をしたいんです、僕は。
おお、
年賀状届きましたか。
いっぱい来たよ。
来ましたか。送りましたか。
うん、ちゃんと送った。
あ、そうなんですね。
大丈夫よ。
あの年賀状を、まあ、僕もいっぱいいただいたんですけども、
ほうほう、
その中でね、もう毎週のようにこうやってお話ししてるある方から来た年賀状がね、あの僕の名前が間違って届いてるっていう。
字が違うってこと？
そういうことなんだよね。
ああ、
うん、これに関して本宮さんどう思いますか？
僕もね、よくある、
よくあるの？
ね、最近やっと減ったけど、ちょっとね、似た感じがあってちょっと間違ってたりとか。
でもさ、ほら、なんだろうな、そのね、年に1回年賀状だけのお付き合いとかさ、ね、あのなんかつい最近知り合ったなんていう方がね、あの間違えるのは、まあ、それはしょうがない。
まあね、まあ
それはしょうがない。いろいろね、今もうパソコンでパポンって打ってね、変換の間違いみたいなのあるからしょうがないと思うけど、
そうだね、
でもやっぱりね、なんていうのかな、毎週のように喋ってる人から来た年賀状が名前間違ってると、これはショックなんだよね、本宮さん。
ちょっと俺だっけ？俺か？
まだ気づいてない。君だ、君。
あ、そうだった。あれ、本宮さん、おかしいな。
本宮さんから届いた年賀状の僕の名前が間違ってる感じが。
そんなバカな。そんなバカな。
いや、間違ってるんだよ、これが。
ごめんね。あのね、30日に慌ててね、住所録に足したんだけど。
足したんだね。
足したんだね。
でね、でね、本宮さんね。まだでも本宮さんはいい方なのよ。
おお、そうか。
本宮さんはね、優秀なの。
おお、そりゃそうだ。
今、そんなプロジェクトね、これ、ポッドキャスト配信してる仲間が、まあ、僕含めて6人ですよ。
そうだね。
で、僕、5人にきちっとメンバー全員に出したの。
届いたよ、
ね、届いたでしょ。
届いた。
うちの可愛い可愛い娘の写真が届いたでしょ。
入ってたのな、ね、見た
でね、
うん、
うちにね、年賀状届いたの本宮さんからだけなんだよね。
あ、うちの、あの何、メンバーで。
そうそうそう、
みんなダメだな。
どうなのこれって。
ん、
何なの。
さあね、何だろうね。いや、俺もちょっと悩んだね、どうしようかなと思って。一応住所知ってっから、
そうそうそう、
あのメンバーは送ってないでしょ。
メンバーは全員知ってるんだよね、それぞれの住所とかね。
そうそうそう、
名前
と
か、
ね、一応ね、まあ送っとくかと思って、何、唯一送った人が間違ってた
の。そうなんだよね。あの僕のなんていうの、このそんなプロジェクトとしての、この年賀状に関しての拠り所であるね、一通だけ届いたっていう本宮さんのこの年賀状の名前が間違ってるっていう最悪な状態ね。
ちゃんと落ち着けたわけだよ。そうか、
そうなん、
名前の方、名前の方、
名前ですよ。
あら、そう、おかしいな、見たんだけどな。タッタカタって打って、ちょっと字が間違ったんだろうね。
タッタカタ。
そうな、それは失礼しました。
まあまあまあまあ、まあ、しょうがないですよ、またね、来年がありさ。
あの、このまんま重視力そのままで、来年も間違うかもしれない
ね。ということでございまして、
はい、
あれですか、お正月なんかいろいろありましたよね、きっとね。
今年はね、どこも行かなかった、
どこも行かなかった、いうことでね、楽しい楽しいお正月の話をね、
お
本編ではしていこうかな。どこも
行、
どこも、どこも行かなかったの。
うん、除雪に明けて除雪に暮れていたね。
ああ、そうですか。ということで、じゃあ、あのオープニングこれぐらいにして、本編で、まあ、じっくりお話ししましょう。
そうだね、
ということで、今週はあれですよ、あの、去年の、クリスマス特番とか、ね、お正月特番、今年入ってからも挟んだんで、その前からいただいた方、
あ、そうだね、
のお名前含めたのを全部今日読んでいただくということで、はい、
そうですね、はい、ちょっと溜まってますので、
締めをお願いします。
はい、この番組はエクスペディアンさん、札幌マーシーさん、ヤマニャンさん、ノブさん、時孫さん、ブチエノーさん、 元木さん、エンターさん、野々地蔵さん、ゾゾピーさん、どんぐりさん、ヘリコポタさん、こうちゃんさん、ケリーさん、ハニメイトさんの提供でお送りいたします。
ありがとうございました。
うい
ということで、元宮さん、
おいおいおい、はい、
ね、お正月のお話をしたいんですけど、
うん、
まあ、その前にほら年末のお話しましょうよ。
まずね、
年末の話、あの、とりあえずまあこれは触れとかなきゃいけないなというところで、
うん、
紅白歌合戦の話をしましょうよ。
紅白か、
あの、視聴率良かったらしいですよ
今年は。なんだかそうらしいね、
うん、
あんまりね、チロッチロッと見て、うん、見ながらあんまり見てないんだけど。
ああ、そうなの。あのね、僕ね、こう、うん、今年とか去年か、去年見てて、
うん、
気づいたことがいくつかあってね。
どう、
あの、一つは、
うん、
これ小林幸子さんが落選しちゃったじゃないですか。
ああ、今年から出なかった ね。
あれの真相が分かりました。 NHK の本音が。
あ、何、後から出てきたの、そういうの。
出てこないんだけど、僕の予想をね。
うん、
あのね、多分ね、小林幸子さんは今年の年末も呼ばれません、
うん、もう復活なし。
多分ね、来、もう一切呼ばれないでしょうね。よっぽどのことがない。
なんでなんで。
なぜならこれ見てると、見てたら僕はもうこれだと思ったんだけど、
ああ、
あの、水森かおりさん、
多分いたね、
うん、
巨大化したの。
そう、この人が、うん、もう小林幸子の代わりですと言わんばかりに大きな、なんか、
そうだね、
セットのような衣装で
巨大化してたね。
だ、これだなと。 NHK だから、やっぱり小林幸子さんはこう視聴率を稼ぐのには、やっぱりもう捨ててはいけないような、切れない存在だったわけなんだけども、
みんなだからほら、小林幸子さん の、 あの、何か今年はどう巨大化するかっていう
のはね、どんな衣装という名の装置を用意するかっていうのは楽しみで。
そうだね、
見て NHK もそこがやっぱり売りの一つだったのを、もう去年簡単に落選させちゃったっていうのがなんでだろうな、思い切ったことやったなと思ってたの。
そうだね、
で、蓋を開けてみればなんてことはない、代わりがいたって。
うん、
だから、おそらくね、おそらくね、この水森かおりさんがね、
うん、
おそらくこの小林幸子さんがその問題を抱えてたのが、要は結構早めに問題抱えてたじゃないですか。
ちょっとなんか、あの、事務所とトラブルのね。
そうそうそう。で、だった。その頃にもうすでに NHK に言ってんじゃねえかなと。
今年私これやるよ、
私これやるからって。
うんうん、
したら、その後ほら、来年以降、安泰でしょ、これで視聴率稼げれば。
そうだね、
でかつ NHK としても問題のある人じゃなくて、問題のない人がそれやってくれれば、で話題になってくれれば、
それに越したことはないから ね。
だからそれで丸く収まったんじゃないかなと。
あと、でもどっちかというとほら、いつも小林幸子さんと対決してた白組の三河健一、
はい、あれもなんかとっくにいなくなったね。
今年も、まあ、いなかったか。
早いうちに、だいぶ前からいなくなっちゃう、ね、
そうだったっけ。
うん、
一人いればいいのか、このジャンルは。
あの、どうなんだろうね、なんでそうなったのかわからないんだけど、
いつからかね、だんだんこうなっちゃったよね。
ね、本当に、うん、
なくてもいいとは思うんだけど、ちょっと期待している自分はいるね、やっぱり。あと、なんか、あの、北にばサブちゃんの、あの、雪の吹雪はなんか恒例になりつつあるね。
僕ね、その辺ね、もうね、寝ちゃったんだよね。
あ、そっか、
うん、
幼少、あのね、うちね、うちの姉貴のね、のんべの友達が乱入してきてね、紅白の時ずっと喋り続けててね、ほとんど聞こえなかったんだよね。紅白がね。
あ、そう、あのね、でもね、僕ね、期待外れだったのは、
うん、
あの、僕個人的にはももクロね。
あ、出てたんだよね、
赤レンジャーチームね。
赤レンジャーチーム
出てた、出てたんだけど、なんかね、ちょっと期待外れだったんだよね。
そっか、
やっぱね、なんだろう、その曲を知らないね。
なんかすごい 可愛い5人組がワイワイワイってやってるのは知ってんだけど、
パフォーマンスはすごいんだけど、うん、残念ながら曲がね浸透しきってなかったんだよ去年。すごいあのももクロっていう人たちはすごく流行ったんだけど、ね、曲がいまいち浸透してなかった気がしてね。
あ、みんな曲をあんまり知らない人多いんじゃないかな。
そうそうそう、でちょっと残念だな。もうちょっとなんか知ってる曲もあるのよ、
うん、
知ってる曲もあるんだよ。
だけど
そうじゃない、まあ、もっと多分一番彼女たちにとってメインの曲なんだろうな、来たな、あれかな、
紅白で歌ったやつだね、
あのデビューの頃のやつだったりするのかな。でもなんかね、あのね、あのメンバーが今5人でしょ、
うん、
で6人だったんだよもともと。
そうなの、
いろいろあるんだよ。なんか最初がなんかもっと人数が増えたり減ったりしてんだよ。
あ、そうなんだ。
で6人だったのちょっと前まで。でえっ、ー、とね、なんだっけな、
早見
なんたかっていう、
あれかい、あのなんかオートレースの方に行っちゃったとか。
なんだそれ、それスマップの話じゃん。あれじゃスマップも違うか、あれ
なんだ。いやスマップだな、森くん。
あ、そうだね。
でね、ももクロも一人いた。
ももクロいたんで、今女優さんになっちゃったんだけど。
あ、お仕事してるのね、
ちゃんと。そうそうそう。で、あの、本当は6人で紅白を目指してたんだけど、1人その前に脱退しちゃって、6人では出れなかったねなんていう話だったらしいんだけど、
あ、なるほどね。
一応でもね、曲の中にメンバーの名前が出てくるくだりがあって、そこにきちんとその、
はあ、
元メンバーの名前も入れてたりしてたらしいよ。
あ、そしたらちゃんといい脱退の仕方をしたわけだね。
あ、もうあの、その後もちゃんと絡んでる。
うんうん、ほら、うん、スマップなんかもう最初からいなかったものにされちゃう。あの
最近ちょっと解禁になってるけどね。
あ、そっかそっか、一時なんかもうそんな感じだったよね。
綺麗に編集されてたよね。
そうそうそうそう、かわいそうになと思ってさ。
あとね、紅白ってね、やっぱね、僕はもう去年の紅白はね、これだなと、ね、やば、三輪さんだね。
あ、
見た、三輪さんの、
あの時だけね、ちょこっと見た。
あのね、やっぱね、ネットとか見てても、うん、ツイッターとかでもみんななんか同じく言うんだけど、なんかあの人はやっぱ力がある、なんか不思議な力を持ってるね。あの酔いと負けの歌っての歌ったでしょ。
歌ったね。
であれいろんな人がカバーしてるのよ、
うん、
それこそ桑田佳祐とか、
あ、いろんな人
歌ってる、いろんな人が歌ってる。なんかもうなんかあのなんだっけ、あの、ね、出てこないよ、出てこないよ、うん、あの
わかるよ、
ジブリの歌歌ってたあの人。
ジブリの歌、
そう、
あの声高い人。
そうそうそうそうそうそう、
さ、もののの
人。そうそうそう、もののけの人、もののけの人、
もののけのね、
もののけの人って言うとなんか意味変わっちゃうから、もののけの
裏声の方、裏声の方、
あの人もカバーしてる。
はいはいはい、で
ね、やっぱね、いろんな人カバーしてるんだけど、
うん、
またね、やっぱ本家三輪さん歌う。
だって三輪さんほらいつも頭派手な頭してんじゃん、
うん、
真っ黒でビシッと決めて出てきたもんね。
金髪の長い髪でしょ。
そうそうそう、あれで出てくるのかと思って。
それが短髪の黒い髪になってね、
うん、
で
ほら
っ真っ黒の衣装 で、
うん、
でピンスポー一本で、
そうそうそうそう、かっこよかったよ。
で会場がシーンとなるわけですよ。
そうそうそう、聞き入っちゃったって感じだよね。
ね、なんかね、多分ね、歌の力というよりは三輪さんのなんか不思議な力があるんだよ、やっぱあの人。
三輪さん自体のこのカリスマ性というかさ、
そう、なんかね、持ってかれるのよ、
うん、なんかみんなやっぱり見入っちゃったもん、あの時は、うん、
ね、でまたね、僕もね、あの小学校2年生からずっと母子家庭で育ったんでね、
は
あ
は
あ、でまあ、あれは母子家庭の歌ではないはずなんだけど、ね、でもほらお母さんが働いて、ね、
ちょっとかわいそうなストーリー
で
ね、
そう、土方で働いてっていう、それがどうのこうのって話でしょ、うん、まあ、似たような環境の子供時代だったりして、親が、ね、うん、母親が一生懸命働いてる姿を見て育ってるから、
そうだね、
なんかね、持ってかれたね、完全に持ってかれたね、
うん、あれはもうすごかった、
ちょっと感動しました。
今年も白組勝ったんだっけ。
今年はね、白組が勝ったはず。
毎年白組だね。
去年はね、赤だったらしい。
あ、そうだったっけ、うん、あんまりどうでもいいんだけどさやっぱり三輪さんじゃないかな今年は、
ね、
MVP は
あのだからあれが、あの千の風になって的に流行るかな流行んないかなって、
あでもさあのなんだっけ私のお墓の前での人は紅白出る前からそれで結構飛ばしてたでしょ。
そうなの。
うん、
これで紅白出て翌年から急になんじゃないの、急にガーって売れたんじゃないの、あれ。
いや確かに紅白の前から結構売れてたよ、
まあ、そこそこ話題にはなってたんだけど、
う
ん、
そうそうそう、それで紅白だけど、三輪さんは酔いとまけをあんなにやってるとはちょっと存じ上げてなかったよ僕は。
あれはずっとだから名曲だよ、ずっと、うん、僕も曲自体は知ってた、
曲は知ってんだけどさ、三輪さんがやるとは知らなかったな。
あいやでも三輪さんの曲だってのも知ってた、
うん、
いろんな人がカバーしてるのは聞いたことがあるんだけど、
ねえすごかったよ、
持ってかれたね、なんかすごいね、
うん、あのね一応チャラチャラしか見てないから録画は撮ってあって暇な時じっくり見ようかなと思って、
うん、そこだけもう一回見た方がい
い、うん、もう一回見るよ、
ちょっとね、うん、軽く泣きそうになったもん三輪さんのくだりは
だからみんなあの時本当にテレビもシーンとしてたもんね、
ね、
うん、あれは力があるよあの人は。
AKB だって。
何が最後
レコード大賞。
ああ、あれさ
AKB だって、
なんかあれでしょ、あのお偉いさんが最後にさ、うん、これが日本の現状ですみたいなこと言ったんでしょ。
言ったらしいね、
なんかね、なんかね
言ったらしいね。でもね、でもね、僕ね、この AKB が2年連続レコード大賞、
うんうんうん、
でそんなにオリコンのチャートとか年間のチャート見ててもほとんど上位が AKB とな
んか、うん、嵐
とかなんでしょ。
そうだね。
で、AKB はねレコード大賞でいいと思うの僕は、
うん、
あの結局あれはレコード大賞だから、要は今でいうところの CD をいかに売ったかっていう大賞だから。
まあそうだね。
でしょ。であの結局これだけその CD 離れしてる、
うん
ね、世の中で
ね、
なのにもかかわらず CD をあんだけ売ったって、
まあよく頑張ったでしょ。
新しい売り方を開拓したわけでしょ。
まあそうだね。
ある意味ね。
まああのライダーカード勝負法というのかな。
そう、あのね、同じ人が何枚も買うっていう、
そう
商法を開拓して CD の売り上げには貢献したわけだから。
うん、そうそうそう。あのなんて言うんだろう。まあある意味そうだね。
レコード大賞としては、
うん、
正解だよ。うんうん、あれはもういい、もう僕は文句ない。
まあね、
うん、これがね日本の現状です。
これが日本お楽しみいただけましたでしょうかと、
ね、全然問題ないあとね、
うん、
あれちょっと年末年始でちょっと気づいたことがあるんだけど、
年末年始で
気づいた。僕去年さ、あのココイチのカレーの話したの覚えてます？
なんだっけそれ。
ココイチのカレーと、
うん、
レトルトカレーの違いが分かんねえっていう、
したっけそんな話。
でこれはレトルトカレーがうますぎるのか、ココイチのカレーがレトルト並みなのかがわからないと。なんでみんなすごいありがたがってココイチのカレーを食うのか僕にはわからないと。
あのうちのねちょっと離れたところにもあったの一時、
うん、
うん、一回行って行かなくなって気づいたらもうなくなってたね。
ああそうなんだ、
うん、
でね、
うん、あれトッピングがいっぱいあって楽しいってことなんじゃないのかな
っていうのでありがたがっちゃってるの。
どうなんだろうね。味あそこのカレーがもうたまらなく美味しくて好きだっていう人は。
いやでもねみんなねうまいうまいっていう。
うまいのかな。いや、ね、もっとどうよ。
でね僕のこの主張よ、うん、覚えてるでしょ。このレトルトカレーとココイチのカレーの味の差がわからないって言ってた僕の主張。
なんだっけ覚えてねえな。
言ってた僕が言ってるんで、
うん、
酒井さんが要は地元なんで、うん、ココイチの地元なのよ酒井さんはね。
あそうだったっけ。
そうそうそう。なのでもうココイチは、うん、まあ、美味しいじゃんって話をしてて、
うんうんうんうん、
で真相が分かる。僕は正しかった。
なんないない。
あのねどうもねココイチのカレーのルーは
ほう
ハウス食品が作ってるらしい。
あハウス食品がこさえて納めてるんだ。
そうそうそう。
ほう
だから安定あんだけ店舗があっても安定した供給ができてる。
まあ当然そうだろうね。ルーは納めるだろう。そうや
って考えるとだよ、
うん
ね、ハウス食品のこの、その全技術を、ね、この集結して作ったのがハウス食品のレトルトカレーなわけですよ。
おお、
ね、でそのハウス食品がココイチのこのテイストというか考え方というか、ね、うん、味を踏まえて ベストな状態で作ったのがココイチのカレーですよ。
まあ、作ってるとか一緒なのかもね、もしかしたら
差があるわけないのよそんなにね、うん、
そうだね、
所詮同じとこ作ってるんだから、ベストな状態でね、うん、若干の味の違いはあるにせよね、
うん、まあね、そういうことか。
僕はね、正しく
これ、いや、美味しいんだけどさ、なんて言うんだろう、個性がちょっとな、弱いなっていう感じはする。
うん、
うん、なんだっけ、結構俺ね、カレー屋さんは少ないけど、地元にも自分のところで作ってるカレー屋さんがあって、うん、結構美味しかったりするわけ、うん、でそういうとこで食べてると、やっぱりココイチのカレーは何かこう、やっぱりレトルトチックなテイストはあるね。
まあ美味しいけどね、うん、僕は好きだよ、ココイチのカレーね。
そうそうそう、
はい、いうことで締めるときは問題ないかな。
うん、
問題ないかな。
そうだね、
ココイチ美味しいよ、う
ん、ね、個人的なね、好みがありますので、は
い、で年始の話ですよ、お正月の話、
また戻るかい。
戻りますよ、あのね、うちの娘がね、
おう、
なんていうのかな、親孝行なのか親不孝なのかわからないんだけど、
かわいいかわいい
かわいいかわいい、うちの娘が29日から保育園もお休みで、
ずいぶん引っ張るね。
29日から、6日まで休むんですよ。
あ、幼稚園じゃなくて保育所か。
保育園だから。
保育園だと結構お仕事の関係もあるから、結構遅くまで預かってくれるんだね。
まあ、29日から嫁さんは休みで、
うんうんうん、
で僕はね29日出勤だったんだけど、
うんうんうん、
まあ、こっからほら長いお休みですよ、楽しい、どうしようかっつって、嫁さんの実家に遊びに行く、何日に行くなんつってね、ど
こどこ、今年結構長く取れるしね、
どこどこにちょっと初詣行こうかなって話して、すごい盛り上がってたんでね、
おいおい、
29日僕会社から帰ってきたら、
うん、
娘が寝てて、
うん、
40度以上の熱があって
あらららら
で、まあ、40度超えてたから、
それやばい、
ちょっと心配になって病院とりあえず連れていこうかなと思って、ほらそこからもう休み入っちゃうでしょ。
そうだよね、
病院連れていこうかなと思ったら、もうどこもやってないんだよ、土曜日で、
うん
うん
うん、
土曜日の夕方だったから、でしょうがないから、まあ、僕が1月の9日に、検査に行く例の総合病院に連れて行きましてお
お、はいはいはい、
で、まあ、救急外来みたいなところでちょっと見てもらったら、
はいはい、
まあ、その時はまあ風邪だろうねって言われて、
うんうんうんうん、
で一応解熱剤みたいのはもらって帰ってきて、
うん、
でしばらくしてね、その日の夜か翌朝ぐらいにね、
お
娘のね左のね、なんつうのかな、この耳の下のあたりがね、とてもぷくーって腫れてきまして、
おお、扁桃腺か。
違う
の、
おたふく。
あ、おたふく、
多分おたふく。
あら、まあ、
で、まあ、おたふく、ほら1週間はほらね続くじゃん。
そうだね、あ、痛いんだよあれな、
痛い、何も食えないのよ娘が。
はい、かわいそうに。
で熱はね3日目ぐらいでも下がったんだけど、うんうん、腫れが引くまでは食べたいものが食べれない。
はいはいはい、
で
かけたい、なんかね、僕もやったよ、ちっちゃい頃よく。
出かけたくても出かけられないでしょ、
うんうんうん、
っていううちの我が家のですよ、
あ、じゃあ、
お正月、年末年始、お正月、
年末年始はそっかそっかそっかそっか、
で、ね、
それは大変。
ただね、ただまあ、うん、このタイミングでね、おたふくには、うん、かかったっていうことは、
うん、
ある意味親不幸ではなくて親孝行なのかな。
あれはなんだ、一回かかったら終わりだっけ。
一回かかったら終わりだけど、結局ね、うん、完全に治るまでは保育園には行かせられないのよ、やっぱりね、
移るもんだから。あ、そっかそっか。
そうすると普段にかかられちゃうと1週間休まなきゃいけないでしょ、僕か嫁かどっちかが。
そうだね、
うちいないから、じいちゃんばあちゃん近くにいないから。
うんうんうんうん、
それを考えたらね、このがっつりと休みの間にかかって治ってくれて、もう今もう元気なんで。
ああ、そっか、よかったよかったよかった。
もう今何でも食べれるようになったんで。
ああ、平日休めた方がいいんじゃねえの。
いや、もうこれ休みだと取れないよ、1週間とか
難しいね、さすがにね。
お前来なくていいよって言われちゃうよ、
迷惑かかっちゃうからね、他の人にね。
そうなんだ。
そう、
まあ、ある意味親孝行だったのかなって。きちっとこの何かかってるんだけど、 休みの29日入るまで耐えて耐えて耐えて
頑張って29日からもうプクーっとねいやでも辛いよ、
辛かったと思うよな、ね、食べたいものだってさ、目の前にはさおせち料理がいろいろあってさ、
おお、
ね、
そうだね、
うん、
もう普通の食べ物全然食えるよね、
今何でも食べれる、
お大丈夫、
あのアレルギーが心配なもの以外は、
はいはいはい、
何でも食べれるから大
丈夫。なるほどね。俺なんかこう、うん、おたふくんとか貼れた時よく親がこうタオルに氷入れてこう、
なんていうの、ああうちも結局ねネットで調べたら、うん、冷やしすれば多少痛みが和らぐって書いてあったから、ずっと、
うんうん、
あのそ
う
そ
う
そう、あれであのケーキに入ってくるさ
あ、はいはい、
わかる、
冷やすやつね、
冷やすやつ、あれいっぱい取ってあるから、
は
い、
ああ俺うちも取ってある、なんか知らんけど取っておくんだよね、
あれをずっと首巻いて、
はいはい、ちょっと冷たいとね少し気持ちいいから、
そう、
いや大変でした、
ね、ただねその間でね年末年始で娘がねかなり甘い癖がつきましたね、
うん、いいじゃないの、
もう、ね、
まあ、甘えてくれるのか今のうちだけでよ、
そうだね、
うん、
ということでまあね、僕特にねお正月のなんか特別なことがないんだね、
ああそうかそうか、いやまあでも
ただ、ね、
特別な感じでしたね逆にね、う
ん、ただ一個だけあるんだけど、
何
子供がある程度元気になって最後の日に、
うん、
あ
のね、
うん、うちの近くのイオンモールにちょっと遊び行ったり、ね、お買い物をしにね、
おうおう、
でその帰りに、
うん、
なんだろうね、前の車がね駐車場から出るところよ、駐車場から道路に出るところ、
はい、
で、まず敷地があります、敷地内、
うん、
で、そこから歩道があります、
歩道、
歩道があります、うん、でその先に道路があります、
駐車
場の道路、うん、で、敷地内の最後の歩道の手前に止まれの停止線がある、まあ、これはまあ、うん、あのイオンモールがつけた何の法律にも関係ない止まれの線なの、
はいはい、
でそこを止まらずに行ったのさ、
おう、
で僕はあそのまま行くかなと思ったら、
うん、
歩道の上で急ブレーキかけやがって、前の車がね、
前の車がね、
でそこに僕が真後ろで、
うんうん、
ブレーキがちょっと間に合わなくて、
おや
コツってぶつけちゃって、
コツッとしたか、
コツってぶつけ、本当にね、あのね傷どこついてるのってぐらいのコツなのよ、
あちょっと触れたの
ね、ただ触れてはいるのよ、
うんうんうん、
でさあの、ね、多分ね男の人だったらでね、またねその前の車も言っちゃ悪いけど傷だらけでね、錆だらけのさボロっちい車なの、
そういう車ってかえって厄介なの、
そうなので、おばちゃんが出てきて、もうすごい、もうすごい形相なの、
あんたぶつかったでしょ、
そう でなんか修理するとどこ修理すんだよって思うの、
関係ねえとこまで直すんじゃ
ねえ、多分男同士だったら、
うん、
いっかになるか、もしくは、うん、じゃあここでじゃあ5000円とか1万円でじゃあこれで、ね、なかったもんにしようぜとかっていうところで終わるような話のレベルなのね、
ねえ
だけど修理で、ね、台車を借りるとか、うん、お前これなんかちょっとコンパウンド入ったなんかピピって拭きゃ終わるぐらいのものよ、
傷は何それっぽいのはちょっとはついちゃったの、
ちょっとはね、あもしかしたら傷だらけだから相手の車
がどれがどれやらみたいなさ、
でも多分これかなっていうのはあるね何かがさなんかへこんだとか歪んだとかっていうレベルではなくて、本当にねもう悪いのは僕なのよ、まあね、後ろから行ってるから 100% は僕悪いんだけど、
あれおまわりさん呼んだの、
一応呼んだ、
ああその方がいいよ絶対、うん、
で
ああ
さあもうええ、なんかもうそれで暗くなっちゃって
そっか、そあれで本当おまわりさんとか呼んでもらえる、後になって首痛いとかわけわかんないこと言い出したりするから ね、
もうね、
前とはちゃんと気をつけた方がいい、
もう保険屋に任せ
あそれが
いいことにしたんだけど、
うん、
ただなんかね関係ないところまで直しそうでさ、
そうだね、そこではもう保険さんがしっかりしてるから大丈夫だよ、
まあね、そうか、まあ、しょうがないですよ、そんなことがありましたよ、
まあ油断したね、
ね、ああもう残念な年末年始、
踏んだり蹴ったりですな、
そうだから結局あれだよ、あの 嫁さんの実家にも帰れてないから。
あー、そっかそっかそっか、うん、それはご苦労さん、
残念です。
はい、
いうことで、
なるほど、
残念なお正月というお話でございます。ではエンディングいきます。でございます。
はい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様
で、ただの愚痴で終わっちゃいましたけどね、僕のね。
まあまあ、いつも通りだよ。
、ね、元宮さん、なんかお正月ありました？
あの、特にね、今年出歩かなくて家で暇してたりしてたんだけど、
うん、
あのうちの嫁ちゃんがかねてからうちにあった七人の侍の映画を見たいと言っていたので、
お
二人で久しぶりに見たのね、
うん、
嫁ちゃん初めて見たんだけれども、うん、知ってる？七人の侍。いや、
知ってるけど、で多分ね、うん、僕一回ね見ようと思ったことはあるはずなんだけど、
うん、
なんかあの頃のさ、うん、映画ってさ、
うん、
なんかね退屈なんだよね。
そう思うでしょ、
うん、
あのね、あと昔のやつだからさ、音も悪いから何を話してるか分からない。
そう
それがあった。ちょっと聞いて、
うん、何、
今の DVD すごいのよ。
お、
日本の映画で白黒なんだけど、
うん、
日本語の字幕がついてるの。
それでなんか分かりにくい感じなの。
あのね、日本語字幕ついてるだけですごい話がスッスッと入ってくるのよ。
あ、でも僕字幕読みたくない派だから。
ん、大丈夫だよ。あのね、なんて英語と日本語字幕だったらあれなんだけど、うん、日本語で日本語の字幕だからね、そんなに違和感ないのよ。
そうなのか。そうそう、いや、むしろなんかあの普通に吹き替え版が欲しいね。
吹き替えられてるから
吹き替え版が分かりやすい現代の言葉にきちっとしたい日本語
ね。でもね、ちゃんと意外にね、昔の人も昔今とそんなに変わんないねっていう感じなんだよね。言葉
尻は
ね、長いのよ。3時間ぐらいあるのよ、あの映画。3時間以上あるのかな。
言葉も昔の言葉なんでしょ。なんか、
うん、
なんかそれがしがなんたかかんたかとか、そんなようなセリフばっかりなんでしょ。
いや、意外に普通よ。
そうなの。
うん、意外に大丈夫。あの、その何体、あの昔のその、ね、古い人の書いた文章みたいな、そんな言葉ではない。ちゃんと話し言葉だから。
そう。
うん。で、結構ね、これがまたドキドキハラハラ面白いわけよ。昔の映画なのに。
僕ね。
うん？
僕ね、映画何で見てます？
うん？映画？
うん。液晶テレビで見てますか？
あ、液晶テレビで見てますよ。
何インチですか？
うち27インチです。
あれ、27インチもっとでかいのなかったっけ？
ん？
60何インチなかったっけ？
違う、
ね、
あ、違う、ごめん、27インチ。
27はちっちゃいよね。
47です、47。
だって僕に今目の前にある iMac でさえ27インチだよ。
すいません、桁一緒だけど20足りなかった。47です。
47か。
うん、そう。
47でしょ。
47
今日買った。47でしょ。
うん。
僕ね、今ね、あのね、80インチのね。
何？
プロジェクターに多分ね、ハマり始めるね、今年は僕は。
まだもう買ってないでしょ？
いや、あのね、実はね、あの、ちょっと多分これね、違う番組で、そんないとダルの方で、
あ、そっちか、
そのうちきちっとレビューをすると思うんだけど、
うん、
モバイルのプロジェクターっていうのをちょっと今手元にあるんですよ。で、これはほんとちっちゃいんだけど、すごい綺麗で、あの、うん、80インチまで出せるのね。
そこまで引っ張れんの？そんなちっちゃくて。
そう意外といけるんで、あの、試しにちょっと映したくて、80インチの、
うん、うん、
あのプロジェクターの、 あの、うん、スクリーンを、
うん、
あのリサイクルショップでね、2000円くらいで売ってたから。
あ、スクリーンね。
そうで買ってきたのよ、80インチのスクリーンを。2000円くらいで、はいはい、いや安いのでいいや、
とりあえず。あれ、白い壁とやっぱちゃうわけ？
違う。
お
で、それきちっと吊るして、
うんうんうん、
で 映してみたのさ、また綺麗なんだこれがまた。
へえ、明るいのちゃんと。
でかいし、うん、いや、あのやっぱりね、液晶とかとはまたちょっと違う雰囲気も違うんで、やっぱ
ね、映画っぽいね。
映画っぽくなるんで。
ああ、そういうのに見たいな。
でちょっとねハマり始めて、それきっかけでハマり始めて、実は、うん、あのね、プロジェクターでもうちょっときちっとしたやつ、
うん、
三菱のプロジェクターで、
うん、
フルハイビジョンじゃないんだけど、このハーフの方のハイビジョンね、
う
ん、ハイビジョンの対応のプロジェクターで、あの会社の人でもう使わないっていうのがあったんで、それを非常にお安く買わせてもらってね、
ほう、
ちょっと今いいちゃんとしたプロジェクターが手に入ったの。
いいね、いいね、
ね、あのでスクリーンを今100インチか120インチかで悩んでるんだけど、
それはそこまで出せるんだ。
そうそうそう、出せる。
でかいね。
あとはね、部屋の奥行きなのよ。
あ、
そこまでそのプロジェクター本体とスクリーンの間を離せるか、うん、
でも本体昔に比べてだいぶ今安くなってきたよね。
なってきたみたい。3万4万出せば、うん、そこそこのやつが買えるみたい。
昔だったらちょっと平気で10万超えしてたからね、うん、
結構ね、いいやつはいいけどね、十何万とかいい
の。まあね、ほら斜めに置いてもちゃんとまっすぐ表示したりするなるでしょ。
そうなの今のやつはみんな
場所取らずみたいなさ。
でとりあえず今ちょっとスクリーンをね、
おお、
買おうかな。でスクリーンもね安いんだよ、4万くらいで買えちゃうんだよ、120インチのスクリーンとか。
うん、やっぱりなんかこう何、真っ白で綺麗で、ない、うん、壁とは違う。
天井にきちっとくっつけて、で
お
くって引っ張る、なんか巻き取ってあるやつをこうやって引っ
張る、あのロールスクリーンみたいな感じ。
そう
はいはいはいはい、うん、
これ
へえ、
はい、ちょっとね、今年はいろいろねプロジェクターの話をすると思いますよ、
うん、ちょっとこういいのあったら教えて。
ちょっとねいいの、うん、でちょっとこのね、僕のきっかけになってこのモバイルプロジェクターは、
うん、
サマーサプライさんのやつなんだけど、これがいいのよ。正直バカにしてたんだけど、モバイルでちっちゃくて、
うん、
まあまあまあおもちゃに毛が生えたようなもんだろうって思ってたの正直言って、
うん、
ね、実用的ではないだろうと思う。バカにできないのよ
それ。あの実数と いくら万円ぐらいな、
ね、多分、わ、これ値段言っちゃうとちょっと変動があるから何とも言えない。3万円台。
あ、そんなもん。安いね結構ね、うん、
でね、すごいコンパクトで、でバッテリー内蔵で、
うん、
いいのよ。
あ、バッテリー、あ、
HDMI のケーブルで刺さってね、iPhone なんか iPad mini とかとつないで、
あ、それも出せちゃうんだ。
普通にね、80インチで表示してもね、文字とかくっきり読める。いいのよこれ。
あららら、
バカにできない。これね、普通にプレゼンとか、
うん、
普通に持っていくのにはいいので、ちゃんとこれはそんな人だるで、そのうちあのお話します、きちっと。
ああ、そ
これはねちょっとびっくりした。大げさじゃない、
ちょっといいぞそれは、
うん、ということでございまして、
ある
ちょっとエンディング長くなっちゃって、ね、一つだけごめんなさい、あのお便り紹介していいですか。
あ、どんどんどんどん、
はい、ね、ちょっとね嬉しいお便り来たんで、ノブ、はい、さんからいただきました、
はい、
ありがとうございます。そんなことないしょ、いつも楽しく聞いています、のぶと申します。第89回の配信を聞いて感じたことがあります。
はい、
ふと思ったのですが、このポッドキャストそんないプロジェクトはただで聞いていいのかということです。この番組何気ない雑談の体ですが非常に癒されますし、思わずクスッと笑ってしまうこともあって、毎回聞いているお礼をするべきだなという思いを強くしました。
あら、
ちょっと嬉しいでしょ。
いいね、
うん、そしたら流れるように竹内さんの YouTube 広告視聴のお話、さすがです。私も少しでもサーバー代のお役に立てればと思います。そしてもう一つお礼をする意味を持つには、メールなりでリアクションすることかなと思いましたので、今日初めてこうしてパソコンのキーを叩いてメール打っています、ということで、
ね、
まあ、ちょっとその後もずっと文章は続くんだけど、
はいはいは
い、すごい嬉しいお便りをいただいて、
なんかこういうのは本当に嬉しいですね、
うん、なんだろう、なんだろう、これは価値があるっていう風に思ってくれて、
そうだね、
何かでなんか返したいって思ってくれる人、それはもう我々としてはやっぱりメールなんだよね。
まあそうだね、
こういうメールをくれることがすごく一番嬉しかったりする、
うん、お便りは嬉しいですよ、うん、そのね、サーバー代とかうんぬんとか、ね、そういうのあるんだろうけど、やっぱりこうやって文章で書いていただけるのが嬉しいね。
これはね、あのやっぱりサーバー代とかってお金とはには変えられない、我々のなんだろう、モチベーションにつながるものなの で、はい、でもう他の方からも毎週、ね、欠かさずメールくれる方もいらっしゃいますし、
なかなか読めないですけど、ちゃんとみんな全部読んでますので、
うん、そうなんですよ、これ、ね、メールを読んでこれに関して喋ってることで大体収録が押すんですよ。
ね、
ね、すごく嬉しかったので、ちょっと
ありがとうございます。
本当にね、だからもうあの僕ほら YouTube を始めてるじゃないですか。
そう、ね、
で思うのは YouTube ってその動画1個上げると、うん、そこにコメントがポンポンポンってつくの。
そうだね、
比較的その見てくれてる人の反応が分かりやすいんですよ。
しかも早いよね、
うん、でポッドキャストってこういうの、こういう仕組みがないから、
うんうん、
やっぱりお便りなんだね。
そうだね、
メール
結構なんていうんだ、 YouTube よりも本当にラジオ番組に近いよね、
うん、でその分すごくお便りをもらえると、もうメールでも何でももらえると、うん、これすっごく嬉しい
反応がね、
うん、
あのこれだからさ、
とてつもなく嬉しいのよ、これ一通一通が。
そうね、
ということで本当にあのいつもお便りいただいている皆さん本当にありがとうございます。そして、いつも聞いていただいている皆さんも本当にありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
これからもよろしくお願いします、ね、はい、ということで、今週からはですね、
はい、
元宮さん準備してますよね、当然ね、
全くしてないね。酒井さんからアンチョコもらうの忘れてた。
いや、そんなのはほら関係ない話ですから、じゃあ元宮さん、あの告知の方をよろしくお願いいたします。
おや、そんなことないしょ、ではみんなからのお便りを待っているよ。ホームページそんない .com から書けるのでよろしく。以上です。
元宮さん、
あとなんか何喋ってたっけ。
メールアドレスとかツイッターのアカウントとか。
ツイッターのアカウントね、ツイッターのアカウントはそんない P、SONNAI P プロジェクトの P がついております。あとなんだ、
メールアドレス
は、そんないアットマーク 0438.jpSONNAI 数字で 0438.jp です。あとなんだっけ、
多分来週からメール来ねえな。
大丈夫大丈夫、みんなもうそんなプロジェクトのところから書けるからね。大丈夫だよ。あとね、あれほらほら、竹内くんが YouTube をやっているので見てあげてね。
はい、
以上です。
アカウント言ってくんない。
アカウント投げんだもん。
じゃあ大丈夫かこれ。じゃあ YouTube だけちょっとあの言わせてください。
ごめんねごめんね。
YouTube のアカウントが、YouTube のホームページ行ってもらって、そんない竹内 SONNAITAKUCHI そんない竹内で検索してもらえると、出てきますん であとあのこの、そんなことないでしょ この配信の、ホームページの方にもリンクを貼ってありますので、ぜひそちらから覗きに行ってください。よろしくお願いします。
お願いします、
はい、あとは、まあ、メールくださいとりあえず。
来週からちゃんと酒井さんからアンチョコもらっとく、
あのね、元宮さんね、メモがあるとねいい感じできちっと読むんだけどね。
そうそうそう、メモがないとだらしない男だ、ね、
このざまさ。ということでございました。来週からちゃんとやります。はい、ということでございまして、はい、お送りいたしましたのは竹内と
元宮でした。
お疲れ様でした。
どうも。そうだ、すっかり忘れてたよ。